皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ゴールデンウィークもね、終わりまして、まあ本当に急激にね、暑くなったりということで、今後のね、気候変動どうなるかということもありますけれどもね、今日今ちょうどドイツのボンでね、会議が開かれています。まあ、詳細はまた終わってからになるというふうに思いますけれどもね、少しどんなものかということと、いろんな今日のお話をしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。そうですね、ドイツのボン気候変動枠組み条約の、ね、事務局があるところで、まあ、毎年この時期に開かれるんですね。で、まあ、11月12月に毎年 COP が開かれるということで、その、まあ、準備会合というふうに位置づけられることが多いんですけれども、まあ、もう今ではですね、まあ、ボン気候変動会議というふうに呼ばれているということも、ありますけれども、正確にはですね、補助機関会合ありますね、COP の元にですね。で、その2つの補助機関会合と、パリ議定書の特別作業部会の会議が開かれているわけなんですね。まあ、これで、より、こう、詳細なルールを決めていって、で2018年までね、にはその詳細ルールを決定する、そのための、まあ、本格的な交渉が始まったというふうに、考えてもらっていいかなというふうに思います。5月の8日から18日までということなんですが、まあ、気候ネットワークからもね、スタッフが、参加しておりまして、交渉が、どんなふうになっているのか、ちゃんとモニターし、そして気候ネットワークあるいは世界の NGO 市民がどう考えていてね、どんな、まあ、ルールが望ましいのかっていうことをね、ちゃんと伝えていくというような、仕事をしているわけです。また、機構ね、会議の、国際会議の速報誌も、まあ、頻繁ではないんですけれども、出しますので、それを、まあ、読んでいただく、ホームページ等にもね、掲載しますので、このボン、気候変動会議のね、についての、まあ、内容等については、また、機構、ご参照いただいたらいいかな、というふうに思っております。はい。で、その、パリ、協定なんですけれども、ちょっとこう大きな動きになりそうなのが、トランプさんがですね、パリ協定を離脱するかどうかということをね、まあ、決めるのが G7 の後にするということなんですね。一時は G7 までにはというようなお話も報道もあったわけなんですけども、アメリカホワイトハウスのね、報道官が地球温暖化対策の国際的枠組みパリ協定からアメリカが離脱するかどうかについては、イタリアで開かれる G7 サミット後に判断を先送りということで、ね、発表したということなんですね。やはりその、トランプ大統領の政権の中での意見調整がね、まあ、まだちゃんとできていない、やはりとど、まるべきだ、あるいは離れるべきだという両方の意見があって、まあ、州とかね、企業からちゃんとパリ協定やらなきゃいけないっていうようなね、そういう、声も上がってるということで、なかなか決めきれていないんだろうなというふうに思いますが、まあまあ、ちょっとね、一つはこう、まあ、影響があるんだろうなというふうに思います。ただ、アメリカ国内の温暖化対策はね、どんどんやっぱり、進んでいく、再生可能エネルギーの普及とかね、脱化石燃料ね、そういうところの動きはアメリカでも、まあ、進んでいくっていうのは、まだまだそのね、これで全てストップするっていうわけではないだろうなというふうに思います。逆にですね、まあ本当に日本はそういうこう政策の、まあね、良くない こう状況がもっともっと長く続いているので、まあトランプさんのこの決断も重要なんですけれどもね、もっともっと国内でやるべきことはいっぱいあるなって改めてこうね思わされるところがあって、どうしようかなというまあそれでもね、あの日本国内でも頑張ってる地域企業ね、ありますし、まあそこをもっともっとね展開させていかなきゃいけないなと改めて思ったところです。はい。そういうところでですね、やはりそのアメリカの地域ですごくやっぱり頑張っているところなんかが、サンフランシスコ、これ街全体でエコな電気をね、選ぶようにできるということなんですね。ここの取り組みはですね、まあ、カリフォルニア州自体が、まあ、法律があってですね、市が電力販売に関与できるようになっていると。で、市の公共電力会社、まあ、これヨーロッパでも当たり前ですし、日本でもですね、自由化に伴って、現れてきているんですけども、市が公共電力会社を運営して発電、送電、配電、ここはちょっと違いますよね、日本と。一括で行うということなんですが、カリフォルニア州ではいろんな市が、自治体が実施をしていると。そこが一つあるのと、コミュニティチョイスアグレゲーションというね、まあコミュニティで選択できると呼ばれる手法、それからアグリゲーションというのは、まあ統合するという意味なんですけども、市がですね、家庭や事業者の電力需要を束ねてですね、それで電力供給事業者や電気の種類を選択するということなんですね。これ少しまあカリフォルニアでは、小売の全面自由化が中断をしているということもあって、で家庭用電力は基本的に地元の電力会社からしか購入できないということなので、もうまとめてね、市の方で、こうちゃんとね選択をして、供給しようというような動きにこうつながっているということですね。でサンフランシスコはサンフランシスコ市営、事業委員会が、まあ、この公共電力会社ということで、いろんなね、市の所有する電気を主電源とするとかね、そういうことをやってきてるということで、エコな電気のプロジェクト、クリーンパワーサンフランシスコっていうのがあってですね、すべての家庭と 80% の商業ビルの電力を 100% 再エネにするという目標を挙げているということなんですね。ということは、まあ、本当にこう、例えば京都市がですね、もう京都市内のすべての家庭と 80% 商業施設は 100% 再生可能エネルギーすると言ってるような、感じなんですよね。まあそういうこともあってですね、やはりサンフランシスコすごいなというふうに、感じるところなんですが、で、このメニューもですね、ちょっと分かれてまして、再エネ割合が 40% のグリーンっていうのと、100% のスーパーグリーンっていうのが、普通、2種類があって、もうグリーンにね、自動的に変わるということなんですね。これはもう、そこから買うことによって、メニューは、選べるんだけれども、基本的にはもう 40%、再エネだっていうね、電気になるということなんですね。まあ、これができればですね、本当にこう、普通に電気をね、使ってる中で、半分近くがもう再エネになるということなんで、本当にこう街全体の CO2 の削減、大きくなりますよね。まあこういうこういい仕組みとして、まあ何て言いますか、エコに関心のある人もない人も、まあ本当にね温暖化対策にまあ、やおうなく参加できるということなんですよね。で、やはりそのサンフランシスコは、地球温暖化対策に高い関心があるということなんですね。環境先進都市でもあり、1990年からね、まあ、2010年にかけて、温室効果ガス 14.5% 削減してきたということなんですね。で、この時期にですね、じゃあ人口とか、経済どうなってるんだということですけども、GDP は 40% 増加し、人口も 11% 増加していると。にもかかわらず、温室効果ガスを 14.5% 削減してきているということなんですね。で、今後、2025年までに 40%、2050年までに 80% 削減というね、目標を持っているということなんで、本当にこう、パリ協定が目指しているもの、世界の科学者が警告し、求めているものに沿った、目標と実施をしていってるんだろうな、というふうに思っています。まあ、ね、サンフランシスコは観光都市ですので、行かれた方も多いと思いますけど、やはりこの海ね、サンフランシスコ湾がこう中心になった港町ですから、海面上昇なんかのね、脅威っていうのはやっぱり身近に感じているんだろうな、というふうに思いますね。まあ、こういう形でですね、電力を町全体で再エネに変えていく、そして対策を進めていくっていうようなことがね、できるっていうのはいいことじゃないかなというふうに思います。はい。もう一つのニュースなんですけども、こちらの方は国内のですね、住宅、賃貸住宅でも省 CO2 ということなんですが、まあ、持ち家、あるいは、マンションなんかね、自分ところなので、関心の高い人は、温暖化対策をするようなお家を建てるわけなんですが、賃貸であると、まあ、部屋を借りるということなので、貸し手の方が、住宅を建てるときにね、どれだけ、お金をかけるかっていうことにね、なりますので、なかなかこれ温暖化対策の、まあ、効率のいいお家っていうのは、賃貸住宅っていうのはなかったわけなんですけども、その中でも省 CO2 化に向けて、住宅メーカーとか行政が動き始めたということなんですね。今までの賃貸よりも断熱性に優れ、快適に過ごせますっていうことで、まあ、埼玉県の、ね、不動産会社が、作っているということで、省 CO2 住宅として貸し出しをしていると。で、まあ、断熱が良かったりですね、LED を使ったりして、エネルギー消費量を削減できるものになっている。あるいは、エアコンとかね、給湯器も省エネ型だというようなことになってるんですね。まあ、これ何て言いますか、建てるとき高いのでね、家主さんにとっては負担、あるいは家賃を高くしなきゃ、設定しなきゃいけないということもあるのかもしれませんが、住んでるうちにね、光熱費が安いということであれば、借りる方も得をするんだろうな、ということになります。このあたりね、本当にこう、不動産の会社なんかも、このお家は、ちゃんと、断熱されてて省エネ対策してますよ、だから、家賃は少し高いんですけどもっていうようなね、生活するには楽だし快適ですよということをね、もっともっとちゃんと伝えていけることができるんじゃないかなというふうに思いますね。で、大手不動産の情報サイトがあるんですけども、そこが消費者アンケートをするとですね、やはりその、不満は隣室の騒ぎというのが1位なんですけども、断熱性がなくて夏、暑くて冬寒いっていうのはね、2位ということなんで、やはりその消費者も、そこはすごく気にしている、不満に思っているところなんじゃないかなと思いますね。このあたりを、ニーズがあるということでね、見て、しっかりとその賃貸住宅を建てるときから、そして、貸し借りをするときにもですね、省エネ性能、断熱性、それから省 CO2、ね、そこを基準にした、マーケットができていけばいいかなというふうに思いますね。まあ、これはサンフランシスコの電力が、再エネ、町全体で変わっていくと同時にですね、日本の中の賃貸住宅がより温暖化対策につながるものになっていくということだろうなというふうに思います。はい、ということでパリ協定の行方もね、注目しながらまた、引き続きお伝えしていきたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。